レベル3、つれづれ草3話。原作、健康。つれづれ草と作者について。つれづれ草は、鎌倉時代、1185から1333年の終わり頃、兼好が書きました。つれづれなるままに、暇ですることもないので、という文から始まって、兼好が思ったことや考えたこと、人から聞いたことや見たことなどを書いたものです。このような読み物を随筆と言います。つれづれ草には仏教のことや不思議な話、人の生き方など243の話があります。700年前のものですが、人々の暮らしや気持ちが今の私たちにもよくわかります。兼好は若い時は天皇のもとで働いていましたが、30歳ぐらいの頃、お坊さんになり、京都の仁和寺の近くに住んでいたと言われています。この本では、京都のお坊さんが出てくる面白い話を3話紹介します。仁和寺、岩清水八幡宮、出雲神社の地図。1. どうして聞かなかったの？第52話。京都の仁和寺に年を取ったお坊さんがいました。私も年を取った。死ぬ前に有名な岩清水八幡宮に行ってみたい。と思っていました。でも、岩清水八幡宮は仁和寺から遠いです。歩いて行けるでしょうか？お坊さんは心配でした。でも行きたい、行きたい。やっぱり行きたい。お坊さんはある日、遠い岩清水八幡宮に一人で出かけました。歩いて歩いて、歩いて、やっと着きました。ここが岩清水八幡宮か。すごい。わあ、立派だ。それになんとたくさんの人だろう。お坊さんは、山の下にあるお寺と神社にお参りしました。お坊さんは幸せでした。お坊さんはまた歩いて仁和寺に帰ってきました。友達のお坊さんに岩清水八幡宮へ行ったことを話しました。
行ってきたよ。夢が叶って嬉しかった。
それはよかった。ずっと行きたいと言っていたからね。それで岩清水八幡宮はどんなだった？
それは言葉では言えないぐらい立派だった。素晴らしかったよ。お参りの人もいっぱいいて、とても賑やかだった。
それで？
でも、一つだけわからないことがあるんだ。
お参りの人たちがみんなぞろぞろ山に登っていくんだ。どうしてみんな、山に登っていったのかな？
え？登らなかったのか？知らなかったのか？行く前に誰にも話を聞かなかったのか？岩清水八幡宮は山の上にあるんだよ。山の上？あんなにお参りしたい。
ないと思っていたのに。
2. 猫股って?第89話。京都のある家で男の人たちがレンガの遊びをしていました。一人が短い歌を作ると、他の人がその歌に続けてまた短い歌を作ります。歌はどんどん長くなります。夜遅くまで遊びました。
ああ、楽しかったね。夜も遅くなった。そろそろ帰ろうか。
そうだね。またやりましょう。
今夜は月がなくて真っ暗だね。気をつけて帰ろう。
そうだね。こんな夜だね。
猫股が出てくるのは。
男の人たちの中にお坊さんがいました。お坊さんは聞きました。
猫股って何?猫?
それが、動くのが早すぎて誰も見たことがないんだ。人を食べるんだって。
え?
大丈夫。猫股は山の中にいるから。町には出てこないよ。
いや、町にもいるらしいよ。年を取った猫が猫股になって人を食べるんだよ。
お坊さんは怖くなって聞きました。
本当?坊さんも食べるかな?
食べるぞ、食べるぞ。お坊さんも食べるぞ。
お坊さんのお寺は京都の中でも寂しいところにありました。道は真っ暗で、その横を川が流れています。お坊さんはその夜のレンガ遊びでとても上手に歌を作ったので、たくさんのお土産をもらいました。そして歩きながら猫股のことを考えました。時々、風の吹く音や草の揺れる音がします。その度に、お坊さんは、猫股か?と思って、ビクビクしました。
怖いなあ。どうしよう。猫股が出てきたら。
その時です。何かが動いて足に触りました。
出た!猫股だ!わ
あ!何かがお坊さんの首に飛びつきました。
わあ!わあ!
お坊さんは川に落ちました。
わあ!助けて!猫股だ!猫股に食べられる!
その声を聞いた村人たちが明かりを持って家から出てきました。
なんだなんだ?あれ、お寺のお坊さんだ!
村の人々は川からお坊さんを助け上げました。お土産は流れていってしまいました。お坊さんは、
ああ、死ぬところだった。怖かった!
と言って、泣きながら家へ帰っていきました。
猫股はどこへ行ったんでしょうか?
いいえ、それは猫股ではありませんでした。お坊さんのお寺の犬が、
ご主人様が帰ってきた
と喜んで、お坊さんに飛びついただけなのでした。3. 松海上人の涙第236話。京都に松海上人というとても立派なお坊さんがいました。ある日、若いお坊さんたちに、
大
丹波の出雲神社にお参りに行くが、一緒に来るか？
と言いました。
行きたいです。
行きたいです。
みんなで歩いて出雲神社に着きました。お参りをしました。若いお坊さんたちは言いました。
とても立派でびっくりしました。
本当に来てよかったです。
神社の前に狛犬の像がありました。松海上人が言いました。
みんな、この狛犬を見なさい。この置き方は普通ではない。反対向きだ。みんな、これを見て何も思わないか？これには何か深いわけがあるのだろう。
商人は涙を浮かべています。みんなも、
本当にこんな狛犬は見たことがありません。
京都に帰って友達に話しましょう。と言いました。絵を描く人もいました。そこに神社の人が歩いてきました。商人は、
この狛犬はどうして反対向きなのでしょう。きっと何か深い訳があるのでしょうね。その訳を教えてください。
と言いました。神社の人は、
ああ、また子供たちがやったな。いつも村の子供たちが反対向きにしてしまうので困ってるんですよ。
と答えると、狛犬を普通の向きに変えました。